ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。あなたの導きによってこのブログに訪れてくれている方たちが日に日に増してきています。このことに感謝いたします。この聖書という素晴らしい賜物、これを長きにわたり伝えていっているクリスチャンたちの方々、この行動に感謝いたします。この聖書を通してよりよく心の充足が行われる方たちが一人でも増えていけるよう、あなたがお導きください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきましてもあなたの愛が満ち溢れ、私の声を通してそれを伝えていくことができるようお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第18章。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは民の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟ツェリヤの子アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人イタイの指揮のもとに配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った。あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかしあなたは私たちの一万に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は百人、千人ごとに出て行った。王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じて言った。私に免じて、若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。こうして、民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日、剣で倒された者よりも者の方が多かった。アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。一人の男がそれを見て、ヨアブに告げて言った。今、アブシャロムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブは、これを告げた者に言った。一体お前はそれを見てなぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言って お命じになっているからです。もし私が自分の命を懸けて命令に背いたとしても王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブは、こうしてお前とぐずぐずしておられないと言って、手に三本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの十人の若者たちもアブシャロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャルムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。アブシャルムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。サドクの子アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが。ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい。王子が死んだのだから。ヨアブはクシュ人に言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。クシュ人はヨアブに礼をして走り去った。サドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクシュ人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは、走っていきなさいと言った。アヒマーツは低地への道を走っていき、クシュ人を追い越した。ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきた時、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んでいった。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持って来ているのだ。見張りは言った。先に走っているのはどうやらサドクの子アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が、若者アブシャロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのかは知りません。王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。すると主人が入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った。若者アブシャロムは無事か。クシュ人は答えた。 王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべて、あの若者のようになりますように。すると王は身震いして、門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながら、こう言い続けた。我が子アブシャロム。我が子よ。我が子アブシャロム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム。我が子よ。我が子よ。と、第18章はここまででございます。もうこれは言わずもがな、解説する必要もない、非常に物語性の富んだ一章でございましたが、皆様いかがだったでしょうか。やはりね、こういうことになってしまいましたね。まあこの死によってダビデはね、我が子に対して自分が死ねばよかったにと、こういうことを言っています。いやー、これはね、神の愛とも取れるのかなと。罪を犯して自分にね、歯向かってきたものに対してもね、その死に対しては泣いて、あなたの代わりに死ねばよかったのにと、こう言ってくれる父の愛っていうのはね、神の愛に匹敵するかなと、こういい対比になっているのかなと、対比じゃないですね、いいこう対象になっているのかなと、こう思いますね。いやー、いろいろね、この聖書の中には親子間のこうあいにくの争いといいますか、そういうものがありますけれども、ここまでね、こうどっぷりとたっぷりとこうドロドロとしていると、衝撃がやはりこうずしずしときますね。梅としては言葉がないです。ということでですね、この衝撃を引っ張りつつ、今日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。ということで、梅梅梅サーティーでした。